オン・ザ・ウェイ・ジャーナル月刊寺島実郎の世界。この番組は政治経済社会そして文化歴史にまで視野を広げてこれからの日本のあるべき姿をテーマに考えております。今週は先週に引き続き財団法人日本総合研究所会長三井物産戦略研究所会長で多摩大学学長の寺島実郎さんにお話を伺います。寺島さんおはようございます。
おはようございます。
今週もどうぞよろしくお願いします。はい、ナビゲーターは私木村智恵氏です。寺島さん先週はですね G20 を経た世界、そこから見えてくるものということでお話を伺いまして、G2 ということがキーワードになる、つまりアメリカと中国の存在というものがですねこれからの世界を見るときに非常に重要なキーワードだというお話でしたですね。
またそのことにね追い打ちをかけるようにね、この4月にですね我々が目撃したことっていうのがね、例の北朝鮮のミサイル問題ってやつなんですけども、あの本質もですね要するにアメリカがいかに中国に配慮してね動き始めてるのかっていうことを僕はね思い知らされたと言っていいと思うんですね、日本人としても、で多分ね多くの人たちが同じ思いだと思いますけどね、あれは一体何だったのって言いたくなるようなですね経験したわけですよ。日本はね、北がその人工衛星という名前のですねミサイル打ち上げるっていうんで異様な雰囲気になってですね、で臨戦態勢だとかね、迎撃用のミサイルだなんて言って大騒ぎしてですね、岩手で秋田の人なんかはですねもう本当にハラハラドキドキね、どうなることやらっていうまさに息を呑む思いでですね、待ち構えててね、あっという間に
ご探知なんていう話もあり
ましたし、とんでもないある種の集大も晒しながらですね、で僕はねこの件が盛んにメディア等でも報道されてた時に自分の意見としてですねそのミサイル騒ぎにこう右往左往するんじゃなくて、国連制裁の動きをよく見抜く必要があるってことを言ってたんですね。でしかもねそれは例えば北がミサイル打ち上げた時にですね、制裁に関して、決議をしようとしてもねロシアや中国がですね拒否権を発動してまで制裁に協力しないっていう形の動きをするんじゃないかっていう点よりもですよ、アメリカ自身のね本音が重要だと。で本当にアメリカがですね国連でどういうプレーをするのかっていうのをですねまさにそっちの方を僕は息を呑むようにこう見てたわけですよ。
そのアメリカはあの発射の後ですね、言ってみればこうしたですねそのバイオレーションです、違反をする、決議にですね違反する場合はですね、これはあの厳しくこれを処罰するべきだと、こういうふうなことまで表明してたんですね。
そうですね。で日米連携でね、要するに制裁決議っていうものに持ち込もうっていうことをですね、盛んに言ってたわけですよ。ところが本当にですね制裁決議にまで持ち込む本音があるのかなっていうのが僕の注目点だっていう意味なんですけども、で案の定と言っていいと思いますけども、いつの間にかね日米連携で北を制裁するっていう流れはスーッと後退して米中の連携、米中の主導で落としどころを見つけてですね、むしろ日本がねはしごを外されたと言ってもいいような状況になってですね、なんとか議長声明っていうことでね、議長声明っていう形になってですね、日本はですよある面じゃ振り上げた拳がですね下ろせないから、自分たちの主張が盛り込まれた議長声明だから、良かったじゃないかっていうあたりの雰囲気を作ってますけれども、実際はですよ、その北に対する実効ある制裁も何もないですね、単なる議長がね、非常にこの事態は遺憾だっていうことを声明として出したっていうことなだけなわけであってですね、本来日本が主張しね、アメリカと共にやろうとしたことから見たら、全く期待外れっていうか思惑違いの方向に動いたと言ってもいいと思うんですね。で要するにこのことは一体何を意味してるのかっていうと、まさにこれが G20 の時の話もそうだったけれども、いかにアメリカがですね中国っていうものに配慮してね、中国の顔を立てる形で北朝鮮問題を制御しようとしてるかっていうことがですね、もうはっきりしてるわけですよね。でしたがってですね、北に対して強いメッセージを送るなんて言ってたもののですね、こういう状況になって日本としてね一体この先ね北朝鮮問題をどう制御していくのかっていうことについてしっかり考え直さなきゃいけない。で北はですねこういう状況に味を占めてね、むしろそのテポドンよりもノドンっていう もっと射程距離の短いですね、はい、ミサイルで、それに小型化した核をも搭載できるようなシナリオをちらつかせながらね、より鋭い恫喝外交にですね、展開してくる可能性が大いにあるわけですよね。で、そういった時にね、日本としてやらなきゃいけないことは、つまりアメリカに過剰に期待してね、国連でもって制裁決議に持ち込もうと、で北朝鮮をそういう形で追い込もうっていう発想をですね、一歩前に出して、うん、僕はあの北東アジアの安全保障についてね、より大きな構想力が問われている局面で、分かりやすく言うとですね、潜在的には北を支援している中国ね、でさらにはロシアに対してですね、北朝鮮っていうものとの間にね、しっかりしたくさび打っておく必要があるわけですよ。でそのためにはね、北東アジアの非核っていうのが日本にとっての最大の利害なわけですよね。
核を廃絶していく
っていうこと、となればね、幸いにしてですよ、ロシアの今回の事態に対するメッセージの中にも朝鮮半島の非核化みたいなことの表現は出てくるし、中国もですね、建前としてはね、朝鮮半島の非核化っていうことを目指すって言ってるんだから、つまり北朝鮮の持ってる核なるものをですよ、実際には使えない兵器にしてしまうっていうことが日本にとって一番いいわけだし、あれほど経済に立ち行かなくなってる国がですね、これだけのミサイル開発なんかをやるってことは、国民に大変な負担を強いてることになるわけですよね。
キム・ジョンイル総書記自身がですね、はい、このロケットを打ち上げてですね、まあ、国民にそういう待望を強いてることは済まないということ
で、これはね、別な冷静な見方すればですね、この体制がもう目いっぱい来ててですね、そういう体制は間もなく持ちこたえられなくなるだろうなっていう状況に来てることだけが間違いないわけですよ。かつて東西冷戦の終わりの頃にね、軍拡に耐えられなくなった東側が崩れていったようにですね、こんなに国民に負担を強いてね、軍拡に出てる体制っていうのは持ちこたえられなくなるに決まってるんですよ、うん、であるならばね、そんな兵器を使えないものにするっていうためにね、日本はですよ、それが実現できるかどうかの話は別にしてもね、ひたすら主張すべきは北東アジアの非核条約っていうね、つまりこれは東南アジアがですね、非核地帯条約っていうのをもうすでに実現してるんだけれども、それと同じようにですね、北東アジアもね、非核っていう原則を確認し合おうと、でしかもその多国間でね、中国もロシアも日本も韓国も巻き込んでですね、もっと安全保障の問題でコミュニケーションを深めようと、で相互にいろんな交流をし合いながらね、北東アジアの安全保障の仕組みについて信頼感を高めようというようなことを呼びかけてね、実際問題として北朝鮮というものがすっぽりその間の中に、孤立していくような構図を作ることがはるかに日本の戦略なんですよね、うん、で従いましてね、国連を舞台にしてね、制裁決議をしてね、実際には制裁に協力しないような国がボロボロ出てるような状況にですね、過剰に興奮してるんじゃなくて、そういう新しい仕組みを作っていくっていうことに頭を転じてですね、踏み込んでいかなきゃいけないって。で、日本のね、まさに外交のそういう面じゃ肝試しがされてるようなもんでね、ここで大きな構想力を持って深呼吸すべきところで、熱くなっちゃってですね、まなじり決してね、やれその迎撃だなんだって言ってるその空気の作り方がね、国際社会の大きな流れを読み間違えてんじゃないのかと。で、自分が一番期待してるはずのアメリカがですね、とっくに向こう岸でもってですね、プレイしてるような状況になってるんだっていうね、このつまりこのアメリカを通じてアメリカに過剰期待して世界に関わろうとする、要するに前提っていうものをね、自分の頭で考えるっていう方向に取り戻していかないとですね、この話はね、流れが見えてこないんですよねっていうことを僕は言わざるを得ないと思いますね、うん、
これ多分メディアの在り方もですね、その意味では深く問われるということなのかもしれませんし、それから今日はですね、うん、少しこのお話をより深めていく時間ないかもしれませんけれども、うん、寺島さんのお話注意深く伺っていると、朝鮮半島の非核化という言葉とですね、うん、北東アジアの非核化というところでですね、うん、つまり日本は日米安保でですね、アメリカの核の傘の下にあると、この問題ともですね、我々どう向き合うかって、これ相当大きな問題にですね、
本当にそうです。
なってくるということですね。必ずしもその朝鮮半島だけの非核化ということではなく、寺島さんおっしゃってるのは北東アジア全体の非核化、これを日本がですね、ちゃんと
どこまで主導していけるかね。
ですよね。
それには大変な度胸がいりますよ。そうです。それでしかも粘りもいりますね。 そういう時代が来てるってことなんですよ。
はい、さてそこでですね、今度はお話をですね、いつもは、後半のパートで、寺島さんの歴史観というところでお話を伺っているところに転じたいと思うんですけれども、前回は加藤周一さんという戦後日本をですね、代表する、知識人と言えるでしょう、その知識人との出会いということを含めて、知識人が歴史や世界とどう向き合うべきなのか、あるいはもっと平たく言うと人は世界とどう向き合うのかというところにお話し行ったんですが、今朝は戦後のメディア環境、テレビが生まれた頃というテーマで、
でね、さっきまで議論してた話とつながるんですね。
どうつながる？
問いかけとしての戦後っていう話で僕は話をこう続けてるつもりなんですけども、我々自身が生きてきた戦後なる時代ね、この約60年を超す時代にですね、いつの間にか我々自身がね、身につけてしまってるものの見方や考え方、価値観というかですね、そういうものにいかにね、そのいわゆる、戦後のですね、テレビ早々期のね、文化状況っていうかな、世界状況でもあるんですけども、影響したのかっていうことをちょっと確認したいわけですよ。はい、で、日本にね、テレビ放送っていうものが始まったっていうのは、1953年だったんですね。はい、敗戦後8年。で、まず NHK が2月にテレビ放送を開始して、その年の8月にね、日本テレビがですね、民放として初めてテレビ放送を開始したと。そこからテレビの時代が始まったわけですね。で、1958年にね、NHK の受信契約数が100万を超したって言って、100万を超すほどテレビが普及したって言われてたんですね。で、ところが、わずか2年後にね、これが500万になるわけですよね。
ものすごい伸び。
で、62年、さらに2年後に1000万を超すわけですよ。
倍々ゲーム。
倍々ゲーム。まさに2年ごとにですよ。で、つまり1958年から62年、つまり60年を前後してね、日本っていうのは一気にテレビの時代に入っていったわけですよね。で、実は我が家にね、テレビっていうものが最初にやってきたのもね、1958年でしたから、結構早い方だったんですよ。北海道の札幌に当時僕はいましたけどね。で、そこから僕自身ですね、何にやっぱり衝撃を受けたかっていうと、テレビで放映されるアメリカのテレビドラマってやつですね、テレビ映画。で、実はこれいろいろ背景がありまして、1956年に最初に NHK がね、調べてみると、ハイウェイパトロールっていうね、アメリカのテレビ映画をですね、放映して、同じ年にね、KRT っていうのは今の、あれですよ、TBS ですよ、はい。関東ラジオテレビって言ったんですね、最初ね。で、その、あれが、カーボーイ G メンだとか、スーパーマンをね。
スーパーマン、ね、
で、スーパーマンが日本語を喋るってやつで、日本語吹き替えっていうのが始まってですね。おばあちゃんがやけに日本語のうまい外人だって言ったっていう笑い話がよくね、伝わるぐらいですね。日本の茶の間にですね、アメリカのテレビ映画っていうのが放映され始めたと。で、これ覚えておられると思うけども、続々とホームドラマね、このビーバーちゃんだとかパパ大好きだとかそういうものがやってきたと。で、それを見てですね、我々はね、アメリカっていうのは豊かな国だなと。例えばその冷蔵庫からですね、ものすごいでっかい牛乳瓶を出してガブ飲みにしてるとかね、高校生なのに車でですね、デートに女の子を迎えに行くだとかですね、こんな国があるのかっていう衝撃を受けたもんなんですよね。で、それから例えばそのカーボーイ映画が続々とやってきてですね、ララミー牧場だとかなんとかっていうのがもう大変なインパクトを与えて、で、アメリカ人っていうのも結構男気があってですね、正義感の強いやつがいっぱいいるんだななんてなことにものすごく共鳴したりしたと。で、さらにはコンバットみたいなね、第二次大戦を舞台にしたテレビ映画が放映されて、戦争ものが来てですね、サンダース軍曹なんてやけに人気が出て、で、ついこの間まで敵対国だったアメリカのですね、軍人を一生懸命応援しているようなですね、空気まで出てきたっていう。で、これらのテレビ映画がね、日本のテレビ局で放映された背景なんですよね、問題は。
何なんですか？
これね、調べてみるとびっくりしますけどね、僕、ほぼただ同然でね、日本のテレビ局に放映させてくれたって言っていいような条件だったんですよ。200ドルとか300ドル1本ね。めちゃくちゃ安かったんです。
200ドル、は
い、どうしてかっていうと、これいろいろ事情がある。まずですね、アメリカ側、その映画会社がね、アメリカでもテレビ時代が来てですね、テレビで、そのハリウッドで撮った映画を放映するのに対して最初協力しなかったんですね。で、したがってテレビ会社がですね、自主制作でテレビ映画っていうものを作って、 で、そのテレビ映画っていうのはどうせ二次放映でもって、もう放映しちゃった後はですね、安くてもいいやっていうような前提があったっていう、それを配給するのにですね。で、そういうものもあるんだけど、実はもっと政治的な要素っていうのがあってですね。で、ちょうどね、つまり1950年代っていうのは、マッカーシー旋風ってやつで、はい、まあ要するに反共主義って言いますかね。つまり冷戦の時代に入っていって、1949年に共産中国が成立して、ソ連っていう国がまだ光失ってない時期で、で、アメリカのですね、共産主義に対する恐怖心っていうのはものすごく大きくてですね、で、要するにマッカーシーっていう上院議員がですね、共産主義者が国務省の中に紛れ込んでるなんていう発言をして以来、もう反共赤狩りってやつですね、その赤狩りっていうやつが吹き荒れて、
非米活動っていう言葉がありますよね。そうそうそうそう、アメリカにあらずという、そうそうそうそう、非米活動
で、まあ要するにですね、そういう共産主義者みたいなものにね、血祭りに上げていくっていう空気があって、で、しかもね、アジアにおいてはですね、その日本が1951年のサンフランシスコ講和条約で、まあ一応独立してったんだけども、日本人をね、まあ親米化しようっていうかですね、アジアの共産化に対する反共の砦にしていこうっていう時に、日本人のものの見方や考え方にですね、アメリカを好きになるっていう空気を作ろうっていうことに対してものすごい不信してたんですね。これ、ホワイトハウスをはじめですね、多くの民間団体までがですね、アジアの共産化を防ぐためにっていうことで、例えばファンドなんかを作ってですね、日本に様々な文化キャンペーンでアメリカを好きになってもらおうっていうですね、はい、意図で、例えばこの種の番組のソフトの提供だとかね、そういうことも含めてですね、大変な活動してたわけですよ。で、したがってね、我々は何やらですね、アメリカのその生活に憧れね、アメリカのカウボーイ映画にこの拍手を送りながらですね、いつの間にか身につけてしまった価値観としてね、要するによく僕が言うそのアメリカを通じてしか世界を見ないってやつ で、僕自身も実際にアメリカでその後十数年生活してですね、アメリカ人と議論してね、お前日本人のくせになんでやたらにそんなにアメリカのそのいわゆるテレビドラマのことよく知ってんだと、うん、で、僕自身もですね、例えばマイアミに行ってもですよ、シカゴに行ってもね、どっかで見た風景ってやつで、うん、やたらに知ってるわけですよ。あ、これはマイアミバイスに出てきたあのあたりだなとかですね、ルート66だとかですね、ああいう類の世界をね、ほとんどそのアメリカの国民と同じぐらい共有してしまったっていう時代を過ごしてるんですね、日本人。
私も寺島さんのお話を伺いながら、どんどんこの蘇ってきて、
そうでしょ、
ハウェイパトロールの確かダン隊長っていうのがいたとかですね、どんどん思い出してきますよね。
そうでしょ、ですからね、我々っていつの間にかね、うん、日本人なのにですね、その骨の髄までね、戦後のアメリカの文化を吸収してですね、ある意味ではそのそれこそ飲み物としてのコーラからね、その T シャツジーンズの文化に至るまでですね、いつの間にかそのアメリカ的なるものをかっこいいっていうね、世界でも稀に見る民族になってしまったって言っていいと思うんだよね。で、そのことからね、ある意味では抜け出てないっていうのが現在の状況で、で、それがまあ要するに未だにですね、アメリカを通じてしか世界を見ないって僕は言い続けてるですね、いつの間にかそうなってしまってるっていうところがあるんですね。で、したがって、まあ要するに異様な日本人っていうのが登場してきて、で、我々はね、ここのとこ4月の間に体験し目撃してきたことも、結局自分の頭で考えたりすることをしないで、お任せ民主主義ってこともあるけども、お任せでね、つまりアメリカを通じてものを世界を見てれば間違いねえやっていうような時代を過ごしちゃったがためにですね、いつの間にかそういう傾向になってるんだっていうところをね、しっかり踏み固めないとダメなんだよなっていうのが僕の言いたい、今日のね、つまり戦後なるものっていうものからね、戦後に問いかけてみなきゃいけないっていう問題意識、ここなんですよね。
なるほどね。日本人の心の中に深く埋め込まれたアメリカというものをですね、見つめ直す一つの非常に重要なその鍵になるところだという気もしましたし、それからメディアの在り方というものも含めてですね、改めてアメリカとの関係を私たち見つめ直す必要ですね。大変重いお話だなと思いまして、ちょっとね、ドラマを思い出したと浮かれてるばかりにはいかないという気がしました。ありがとうございました。さて、このオンザウェイジャーナル月刊寺島実郎の世界では、皆さんからのメールを24時間365日大募集中です。 ぜひこのオン・ザ・ウェイ・ジャーナル、月刊寺島実郎の世界宛てに、皆さんが寺島実郎さんに聞いてみたいこと、またご意見、ご感想などをお寄せください。メールアドレスは、tera@jfn.co.jp となっております。このテラ、tera@jfn.co.jp です。それから番組ホームページのメール送信フォームをお使いいただきますと、簡単にメールを送ることもできます。この番組のホームページでは、番組を動画や音声のダウンロードでお楽しみいただけるほかに、寺島実郎さんのスケジュールやインフォメーション、そして番組の内容を文字でもご覧になることができます。番組のホームページはパソコンの検索サイトから、月刊寺島実郎の世界、月刊は月刊誌の月刊です、月刊寺島実郎の世界で検索してみてください。オン・ザ・ウェイ・ジャーナル、月刊寺島実郎の世界。この時間お話をしていただいたのは、財団法人日本総合研究所会長、三井物産戦略研究所会長で、この4月から多摩大学学長に就任されました寺島実郎さん。そしてナビゲーターは木村智之でした。また次回も寺島実郎さん、そしてリスナーの皆さんとともに、日本のあるべき姿、あるいは世界と日本、そして時代というものを一緒に見つめて考えてまいりたいと思います。